聖書を朗読いたします。本庁の聖書の箇所は旧約聖書創世記第31章43節から54節まで、創世記31章54ページ、旧約聖書の54ページをください。お読みします。ラバンはヤコブに答えた。この娘たちは私の娘だ。この孫たちも私の孫だ。この家畜の群れも私の群れ。いや、お前の目の前にあるものは皆私のものだ。しかし娘たちや娘たちが産んだ孫たちのためにもはや手出しをしようとは思わない。さあ、これからお前と私は契約を結ぼうではないか。そしてお前と私の間に何か証拠となるものを立てよう。ヤコブは一つの石を取り、それを記念碑として立て、一族の者に石を集めてきてくれと言った。彼らは石を取ってきて石塚を築き、その石塚の傍らで食事を共にした。ラバンはそれをエガルサハドタと呼び、ヤコブはガルエドと呼んだ。ラバンはまた、この石塚は今日からお前と私の間の証拠となるとも言った。そこでその名はガルエドと呼ばれるようになった。そこはまたミツバとも呼ばれた。我々が互いに離れている時も主がお前と私の間を見張ってくださるように、もしお前が私の娘たちを苦しめたり、私の娘たち以外に他の女性をめとったりするなら、たとえ他に誰もいなくても、神ご自身がお前と私の証人であることを忘れるな、とラバンが言ったからである。ラバンはさらにヤコブに言った。ここに石塚がある。またここに私がお前との間に立てた記念碑がある。この石塚は証拠であり、記念碑は証人だ。敵意を持って私がこの石塚を越えてお前の方に侵入したり、お前がこの石塚とこの記念碑を越えて私の方に侵入したりすることがないようにしよう。どうかアブラハムの神とナホルの神、彼らの先祖の神と神が我々の間を正しく裁いてくださいますように。ヤコブも父イサクの恐れ敬う方にかけて誓った。ヤコブは山の上で生贄を捧げ、一族を招いて食事を共にした。食事の後、彼らは山で一夜を過ごした。
月の終わりの週、私たちは創世記を読んできております。一章から順番に読んできておりました。今はヤコブの物語、ヤコブの成長物語と言ってもいい一人の青年の生涯を今私たちは読んできております。今日のこの創世記の31章、そこは言ってみればヤコブが、ヤコブ物語の一つのクライマックス、一番大きいクライマックスは次の章に、次の章、その次あたりに出てきてはおりますけれども、その準備の章と申しますか、そこでもある種の一つの結論、結末というものが迎えています。ヤコブは、もともとはヤコブとエサウ、双子の弟でした。弟ですから、その当時の習慣からして、家のものは全部、兄へと引き継がれます。ところが双子ということもあり、あるいはヤコブの母、それの画策もあり、兄のところに行くはずの祝福、そしてまあこれは今風に言えば財産と言ったらいいんでしょう、そういったものが全部ヤコブのように行く、そういうまあ兄のエサウを騙す、もう一つ言えば父親のイサクも騙す、そういう騙して 弟が全部それを独占するということをいう企てをし、ある意味でそれはまんまと成功しました。成功して兄のエサウは自分の弟ヤコブをいつか殺してしまおうという決意を胸に抱きます。その決意を知った家族の者たちがヤコブを遠く離れた叔父のラバンの家へ逃がすという、そういうことをいたします。自分の住み慣れた場所、自分の生活した安定した場所、財産も全部自分の人に納めた、言ってみればパラダイスのようなその自分の家をヤコブは追い出されるということが起きます。アダムとエバの物語とよく似ています。パラダイスに暮らしていた、でもそこに住むことができずに追い出されてしまう。旧約聖書創世記はそういう物語を何度も何度も記します。そして多分それは私たち現実を表しているのでしょう。私たちはもともとは安定した安心できたパラダイスにいたのでしょう。物理的にいたということもあるでしょうけれども、心がそういうパラダイスにいるということでもあったでありましょう。安心安定、そういうところに私たちはおりました。ですけども私たちはアダムとエバが蛇にすのかされ、あなたは不十分だよと言われたときに、私は十分になりたい、私はもっともっとちゃんとしたものが欲しいんだと思って蛇のすのかしにあって、自分は不十分だと思い込んで罪悪の木の実を食べてしまう。その結果パラダイスを追われ、エデンの園を追われ、不自由な場所へと生活を不自由な場所へと生活環境を移動させられるということが彼らにも起こりました。ヤコブも同じです。兄のところに全部物が行ってしまう、でもそれを自分には不自由ではないというふうに思えればよかったにもかかわらず、母親と共謀をして自分はこのままではダメなんだと思い込んで兄のものを欲しがる。アダムとエバと同じようなことをヤコブもしました。そして多分それは私たちも同じようなことをしてパラダイスにいながらも出ていく、パラダイスにいながらもそこを後にするということを繰り返し繰り返ししていたのかも、しているのかもしれません。今ここで平和なのに、今ここで私たちは十分に与えられているのに、物も友人も価値観も哲学も思想も全部十分にあるにもかかわらず、我々は何か不足していると言って余計なものを手にしたり、人のものを奪ったりして、わざわざパラダイスを後にし不自由な世界へと足を向けてしまう。アダムとエバ、ヤコブ、私たちもしかしたら同じことを繰り返しているのかもしれません。さてそのヤコブが自分の家を後にしたときに、神様から一つの約束をいただきます。必ずお前を元の家に連れ帰る、そういう約束を神様から受けました。受けてヤコブは叔父のラバンのところへと身を寄せます。さてそこからが苦労の連続です。叔父のラバンはヤコブとの約束を何度も何度も破ります。結婚の時の約束も、自分が結婚したいと思っていた人ではなくて姉の方の者と結婚しなさいというふうに、一旦は妹との結婚を許可されたにもかかわらず姉との結婚を強要されます。結果的には妹とも結婚は許されますけれども、叔父のラバンはヤコブを欺きました。羊を飼っているヤコブ、こういったものが生まれたらこれはお前にあげるよと言われたにもかかわらず、その約束も翻してそれをヤコブには与えず、自分のものとしてどんどんどんどん家畜が増えていったというのが叔父のラバンのした、まあ言ってみれば策略計画です。そしてヤコブはついにたまりかねて叔父の家を出るということを決意いたしました。妻たちはラバンの娘です。ラバンの娘ですから、その娘たちが自分の家を出る ということは、まあ、そう簡単に許されるものではないというふうにも考えることができました。ヤコブもそれは十分心配をしましたけれども、妻たちも一緒に行くと、あなたの家に帰ろう、ヤコブの家に帰ろうという決意を、言ってみれば承認をしついてきてくれました。ところがです、自分の愛するヤコブの愛するラケル、結婚したかったラケルです。結婚して今は子供たちもたくさんいて幸せな、愛するラケルですけれども、そのラケルは自分の家を出るときに父親のラバンの守り神をそっと盗み出してきました。盗み出してヤコブたちがそっと叔父のラバンの家を抜け出したはいいものの、ラバンたちはそのことに気がつきます。黙って出て行った、それもラバンが怒る原因でしたけれども、それ以上にラバンを怒らせたのは守り神を盗んでいった、ヤコブの家族が私の守り神を盗んでいった、それが許せずにラバンはヤコブの家族の後を追います。自分たちのたくさんの家来も引き連れていってヤコブを一網打尽にし引き戻す、そういう、まあ、言ってみれば武力も備えてヤコブを追いかけに来ました。ヤコブたちに追いついたときにラバンはちゃんと言いました。なんで挨拶をせずに出ていくのだと、娘たち孫たち子供たちと挨拶を交わしてくれることを許してくれれば、私だってお前を家に帰すこと、それに賛同したものなのに、というふうなことを言います。これまで何度も欺いてきたラバンです。それが本当の言葉かどうかは分かりません、本当の言葉かどうかは分かりませんけれども、ラバンはそう言います。そしてこう言いました。挨拶がなかった、それに関してはよしとしよう、だけれどもどうして私の守り神を盗んでいったのだ、これに関しては容赦をすることができない。ヤコブの方もそれを打って立ちます。ヤコブはラケルが守り神を盗み出たということは知りませんから、自分たちは潔白だということを信じています。信じていますからこう言いました。もし私たちの中で、私たちの家族の者の中にあなたの持っている守り神を持っている者がいれば、私たちをその者をあなたの自由にしなさい、私たちもあなたの自由にしていいです。言ってみればあなたがそのことに関して私たちを連れ戻そうと思えば連れ戻しても構いません、というふうな、そういう宣言をします。おじのラバンは彼らのテントの中をくまなく調べます。くまなく調べてラケルのところに行きます。ラケルのところに行くと、ラケルはラクダの鞍をお尻の下に引いて、その鞍の下にさらに守り神を隠しました。まあ、当時は大きいスカート、布のようなものを持っていましたから、ラクダの鞍も全部すっぽりと覆うような、そういう仕方で彼女はそこでちょこんと座っていました。そして父親が来た時に、お父さんごめんなさい、私はちょっと月のものが今来ているのでここを立つことができません、他のものをどうぞ自由に探していただいて構いませんけれども、私がお父さんのお手伝いをできないことをどうか悪く思わないでくださいね、と言って、まあ、ラケルはそこに座り続けました。父親のラケルも娘のその下まで探そうという気持ちにはなれずに、彼女たちの荷物を全部見つけましたけれども、結局は何も見つけることができませんでした。何も見つけることができなかったので、ヤコブはそれを見たときに大変腹を立てて、空見たことかと言わんばかりに言います。そしてついにお別れの約束を取り付けるというのが今日の場面でございます。分かった分かった、ヤコブよ、私が悪かった、お前はもう本当に自由に出て行っていいんだよ、と言ってラバンはヤコブとのお別れの決意をするというのが今日の場面です。さあ、今日の場面どういう場面であったのか、契約を結ぼうと言います。契約を結んでお互いにもう行き来をする、そういうことがないようにしようという、そのためにここに石塚を設けようというふうにするのがこのラバンとヤコブとの間の契約です。言ってみればこれは読めば分かりますけれども、本当の お別れの契約です。お前がこちらに来ることがないように、私が悪意を持ってそちらに行くことがないように。読みようによっては悪意がなければラバンの方はヤコブの家を訪ねることができる、そういうふうに読むこともできます。そういうふうに読むこともできますけれども、ただヤコブとラバン、ここで交わしている契約のその緊張感から申しますと、もうここでお別れなんだというのがヤコブとラバンの間で合わせた契約です。ここで本当にお別れだ。このお別れは同時に意味しているものは、パラダイスに帰ることができるという、そういう約束です。ここで本当にお別れ、私たちが不自由、人間が不自由、その世界に本当に分かれて、本来私たちがいた自由の世界に帰る、そういう約束が私たちの人生の中にも起きる、そういう物語がここに記されているのでありましょう。ただそれはどのようにしたら起きるのか、私たちそれに関してはまだ未解決のまだ分からぬままでございます。ただここで一つ、私たちはこの物語が語っている一つのヒントがあるのではないかというふうに思います。それは一番最初に神様がしてくださった約束です。神様が必ず連れ帰るというふうに言いました。必ずお前をパラダイスに連れ戻す。ヤコブはそれをどの程度信じていたのかは分かりません。信じていたかどうかは分かりませんが、彼の人生は本当に裏切られ裏切られ裏切られの連続でした。約束があるにもかかわらず、実際の現実は辛い、重たいものでした。でもそれでもヤコブは生き抜きました。生き抜いて今やこの約束を目の前にしました。ラケルがどうして父親の守り神を盗み出たのか、これは世の解釈者たちを、その後の聖書の読者たちを大変悩ませる出来事です。これをどういうふうに考えたらいいのか、ラケルはヤコブの味方なのか敵なのか、結果的に守り通したわけですから味方です。でもそうだとしたら、どうして守り神を盗み出すというふうなことをしなければならなかったのか。何もしなければすんなりと言ってみればラバンの家から抜け出すことができたはずなのに、どうしてわざわざ余計なことをしたのか。この守り神を盗むというこの行為は一体何だったのか、世の解釈者たちを大変悩ませ、解釈者だというふうな大義は豪勢なものでなくても構いません。私自身だってこれが分からないというのが正直なところです。そういう意味方でここはもちろん結構だと思います。なんでだろう、分からない、ちょっと考えよう。言ってみればそれが聖書という物語を読むときの私たちの姿勢です。立派な先生や解釈、あるいは伝統的にこう読まれている、そんなことを期待して聖書は記されているのではありません。読んで触って面白い、分からない、こう考えられないだろうか、そういう読者を育てるのが聖書が元来書かれた時の目的です、気持ちです。その後の人たちがたくさんたくさん読んだものですから、大学でも読まれ、学者たちも読んだものですから、学科などというものも出てきました。何々学科ではこれをこう読むなんていう、つまらないことがこの世の中では横行しているのが今現在であります。ですから私たちは素直にこの物語を読む、そういう一人の読者に立ち返ってみましょう。立ち返ってみたときに、いろいろな解釈ができることに気がつきます。ラケルが、もしラバンが来たときに、お父さん、守り神を盗んだのは私ですというふうに名乗り出たら、ラバンはヤコブたち一家を引き連れて帰ることができます。そういう可能性を秘めている、そういう力を持っているのが、この守り神を盗むという行為です。ラケルはそれを しませんでした。そしてですね、ラバンの方に気持ちを向けてみれば、ラバンはラケルの父親です。自分の娘がどういう気質のものであるのか、どういうことを考え、どういうことをするのか、父親であればもうそれは手に取るように分かります。もしかしたらラバンは守り神が盗まれた、ヤコブを疑ってはいなかったのでしょう。守り神を盗んだのは多分あの妹のラケルだ、それに気がついていたのでしょう。気がついていて、ヤコブは家族を追いかけます。言ってみればラケルを追いかけます。ラケルを追いかけて、ラバンはもしラケルがお父さん、守り神はここにありますと言えば、彼女たちを皆連れ帰ることができる。それは言ってみればラケルの気持ちです。ラケルは本当はヤコブにはついていきたくないんだ、ついていきたくないから守り神を盗んでお父さんを追いかけてきてくださいという、そういう印なのではないか、そう思ってラバンはラケルを追いかけたのかもしれません。でもそれは同時に、もしそれが出てこなかったら、それもラケルの気持ちなのだとラバンは覚悟して追いかけたのかもしれません。そして私たちがすでに読んだ物語です。蔵の下に置いてある、月のものですから立てません。確かに女性の発言としては男性を説得するのに最もな発言のようにも聞こえます。ですけれども、先ほど申しましたように、ラバンはラケルの父親です。彼女がどういうものであるのかは分かっていましたし、お前さんそうは言うけどそこ立ってごらんなさいませということぐらい言えるのが父親の、まあ、権限と申しましょうか、当時の父親の言ってみれば、まあ、その立場だったと思います。そういうセリフを使うこと、それもラバンには許されていた。ですけれども、ラバンはそういうセリフを言いませんでした。言わないどころか、立てませんお父さんといった時点で、もうラバンは分かったのでしょう。この娘は本当に私と別れようとしている、この家を出ようとしているんだ、はっきりとそれを私に伝えるためにわざわざこんな手の込んだことをしたんだ、もしそういうこと、こういうことがなければ私は勝手な文句をつけて、勝手な言い草をつけてヤコブの一家を連れ戻すということをする、そういう父親だということをこの娘は分かっているからこそ、わざわざこんな手の込んだことをして別れを私に告げようとした。もちろんこれは一つの解釈です。もちろん一つの解釈ではありますけれども、このラケルが守り神を盗み出したということを通して、ヤコブの一家はラバンの家から巣立つこと、独立することができます。一体これは何を意味しているのか。ヤコブはパラダイスに帰る、自分の家に帰る、神様との約束だから帰れる、そう信じる、それは結構です。私たちもそういう信仰があります。神様が私たちを本当にいいところに、良いところに導いてくれるだろう、私たちを幸せにしてくれるだろう、そう信じること、それは確かな信仰で良い信仰です。ですけれども、この物語で私たちに告げていることは、ヤコブの知らないところで、全く預かり知らないところで、ラバンとラケル、この二人の親子がヤコブのその思いを、ヤコブの決意を尊重し、それを応援し実現させているということです。ラバンが申しました。この石塚に名前をつけたわけです。このお別れの場所の印です。このお別れの場所の印、それをラバンはエガルサハダと呼びました。エガル サハダと。ですけれどもヤコブの方はガルエドと呼びました。違う呼び方をしているんです。違う呼び方をして、まあ言ってみればこれはおじさんへの反抗かもしれません。まあ反抗でしょう、違うことを言ってるっていうのは。あなたはそう呼ぶけど僕はそう呼ばないよって言ってるわけですから、おじのラバンにしてみればそれは面白いはずがありません。面白いはずがありませんけれども、このラバンは次にこう言いました。この石塚、ヒブル語ではガルです、石塚ガルは今日からお前と私の間の証拠エドとなる。ガルエド、お前の言ってる言葉を私は尊重しよう、お前の言ってるその呼び名で私も呼ぶことにしよう。ガルエド、ラケルが娘が別れる、お父さんと本当に別れる、その意思を示したからこそラバンも言ってみれば彼らと別れる決心をする。それは言ってみれば本当にヤコブを尊重するということが生まれています。53節一番最後、どうかアブラハムの神とナホルの神、彼らの先祖の神々が我々の間を正しく裁いてくださいますようにとラバンがお祈りをします。それに対してヤコブの方は父イサクの恐れ敬う方にかけて誓う。これも少しばかりの軋轢があります。アブラハムの神、これはヤコブにとっても神様ではありますけれども、ナホルの神というのはこれはアブラハムの兄弟です。アブラハムの兄弟でありますから、イサク、ヤコブ、ヤコブからすれば自分の直系ではありません。自分の直系でないものの神様、それにおじのラバンは誓ったのだから、私としては父親の神様、まあ、同じ神様ではあるんですけれども、同じ神様であるにもかかわらず、ヤコブはわざわざ父親のイサクの神にまでかけて誓うという言い方をします。少しばかり子供じみた反抗のようにも思えますけれども、でもそのあなたと私は違うということをはっきりと語るヤコブの、言ってみれば姿をここから見ることもできるでしょう。でも私たちはこの叔父のラバンがそれほどまでにしてヤコブをの別れ、ヤコブを送り出そうとしているその思い、その裏には実はラケルのその計らい、そしてラバンの決意があるということを私たち読者は読み取ることができます。私たちは神様にお願いをする、一対一の関係だ、一対一の関係で神様にお願いをして私たちの幸せを勝ち取ろう、私たちを、私たちの幸せが幸せへと進んでいこう、そのように願います。そういうふうに自分の道を進んでいくんだ、そういうふうに進むことが私たちの道なんだというふうに、どこかでそういうロードマップを頭の中で描きます。本田記念教会、街道建築をしよう、頑張ろう、献金を集めよう、自分たちの教会、自分たちの仲間の日本キリスト教団、そういうグループ、私たちの目に見えるグループたちの力でこの街道を立て上げていこう、そう考えます。一生懸命自分たちの力で努力をする、いいことでしょう。ですけれども、神様がラバンに、ヤコブに対して必ず連れ帰ると言ったときに何をしたのか、ヤコブの知らないところで親子の別れというものを神様は作りました。本田記念教会が街道建築を作る、自分たちが一生懸命頑張る、やがてできるでしょう、やがてできるでしょうけれども、私たちの目の見えないところで、私たちの見えないところで、私たちの知らないところで、この本田記念教会を支えている人たちがいる、覚えている人たちがいる、応援している人たちがいる、その人たちに支えられて、献金もしていないかもしれません、名前を出してあなたたちのことを応援しているよというふうなことを言ってくれる人たちも、言う人たちばかりではないかもないでしょう。ですけれども、見えないところで我々は支えられている、それを見失えば私たちは本当にはパラダイスに帰ることはできないでしょう。神様の大きな見業を見ることはできないでありましょう。私たちが幸せを願うこと、 未来へと進むこと、神へと祈りを捧げること、それは必要なことです。ですけれども、私たちの預かり知らないところにまで神様の御手は及んでいます。私たちの知らないところで私たちを支える、そういう者たちを神様はすでに育ててくださっています。教会だけではありません。私一人一人の個人の人生においても同じです。神様を守って、神様がその祈りを聞き届けてくださるということは、私の知らないところで私を支える、そういう者たちを神様は育て、私を応援する者たちを作ってくださっているということでしょう。見えるもの、手で触れるもの、分かるもの、それだけを見て、神様ありがとう、その信仰も素直で立派です。でもこのヤコブの物語は、ヤコブの知らないところで神様の計画、ヤコブの思いが進んでいる、そのことを私たちに告げています。見えるところ、それだけが世界ではありません。見えるところだけに神様の御心はあるのではありません。見えないところ、もしかしたら私にとって敵、それも私にとって必要なものなのかもしれません。あなたの敵を愛しなさい、イエス様がおっしゃったその言葉は、今日のこの物語と決して無関係ではないでしょう。知らないところ、わからないところ、この人は私とは関係ないと思っているもの、その者たちも神様の御手の中にあるものです。神様の御手、その大きな大きな広い神の御手へと私たちの心を向け、たとえ見えなくても、たとえわからなくても、神の支えが私たちの中に確かにあることを覚えつつ、これからの時をまた祈り求め進んでいきたいと求める次第でございます。お祈りいたします。聖なる父なる神様、私たちは見えることしか分かりません。見えることにしか感謝ができません。見えることしか評価をすることができません。でも本当は見えないものがたくさんあって、見えないものによって私たちは支えられています。どんな小さなものにも、どんな遠くにあるものにも、私たちが心をおろそかにすることがないようにしてください。一つ一つを確かに覚えて、一つ一つに感謝をすることができますように。無関係なもの、いらないもの、この世界はあなたがお作りになった世界です。いらないもの、無関係なものはございません。すべてがあなたのものならば、すべてが私たちの愛すべきものです。どうか主よ、私たちがあなたの御心のその大きさへと心を広げていくことができるように、私たちを励まし導いてください。私たちの心を広く持てることができますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。